メイデン、
ラジオメイデン。
皆さんこんにちは、乙女ドメイン飛鳥湊役のあゆみさらです。
西園寺飾り役のあんずはなです。
この番組はパレットクオリアにて現在発売中の作品乙女ドメインの魅力をお伝えするラジオ番組、乙女ドメインラジオメイデン58回目の配信です。
はい、
まもなく4月。
これ何日配信？
3月29日。
あー、ほんとまもなくだ。
うん、あとちょっと
ちょっと
エイプリルフールなんて日もありますね。
ありますね。
はい、盛大にやってますねみんな。
あ、そうなんだ。
結構サイト巡りがはかどる。
サイト？
そう、いろんなメーカーさんが、
あ、
いろんなことやるから。
企業の方がね。
そうそうそうそうそう。もうなんか美少女ゲームだけじゃなくて、本当全部の会社。全部ではないけど。
なんか例えばセブンイレブンとかそういうこと？
そうそうそうそうそうそう。がいろんなことやってるから、あ、こんな発想が面白いなっていう風に毎年思ってる。
へえ、なんか全然あんま興味持ったことなくて、エプリルフールに。
その日しか見れないから結構見逃すことが多いんだけど。
あ、なんかメーカーさんがやってる、うん、あの美少女ゲームメーカーさんとかがやってる、
うん、
あのエイプリルフールは自分が出てたら見てるけど、
うん、
なんかエイプリルフールそのものには今まであんまり興味持ってなかったから、
うん、
みんなが何してんのか知らない。多分やったこともない。
あ、そうなんだ。
あるかな。 あってもすぐ飽きて忘れてると思う。
そんなに大事じゃなかった。
大事じゃないな。
エイプリルフールということで、嘘をつくときは女性は目を見て嘘をつき、男性は目をそらして嘘をつく、そんな調査結果もあるようです。
うーん、
多分男性ライターが書いたと思われる女性の嘘を見抜く3つのポイントがネットにあったので紹介します。1、違和感は直感でつかみ取る。
言い回しが可愛いな。
ズバリ切り出した時の一瞬、嘘を切り出した時ってことだよね。3、嘘つきは嘘を塗り固めるために何度もつく。女性のお二人から見てこれってどう思いますか？
どう思う？
気にしたことがない。でもなんで男性ライターが書いたって思われたのかが分かんなかった。
あー、まあね、確かに別にその男女差は感じないよね、この答えに。
うん、
なんか男性的な答えだなとも思わないし、だからそのどっちかの性別のライターが書いてだろうとも思わないよね。
言い方
普遍的なんてことないことが書いてある、
うん、でも女性は目を見て嘘をつき、男性は目をそらして嘘をつくっていうのはなんかすごく興味深いって思った。
へえ。でもなんかこの間ね、ほんまでっか TV 見てたら、
うん、
目を合わせて発言しない方が信憑性が高まるんだって。だから目をつかないで目を見ないで嘘をついた方がいいのかもよ。まあほんまでっか情報だからあれだけど、
うん、そうだね。でもちょっと実践してみたいと思います、エプリルフールに。嘘つくことあるかな。
いや、なんかでもね、私ね、
うん、
最近すごい、最近っていうかね、最近騙されてたことに気づいて、
うん、
そのからくりが見えてからめっちゃ楽しい日々を過ごしてるんだけど、
うんうん、
なんか、
うん、
虚言の人が一番見てて面白いよ。なんかね、
うん、
目を見るとか見ないとかじゃなくて、本人嘘ついてるつもりが本当にないから、
うん、
もうね、嘘に嘘を塗り固めるどころじゃない感じ、これが虚言かって感じ。
あ、
すごいみたいな、息を吐くように全部本気で嘘ついてるってなるよ。
それはその嘘だっていうのが周りは知っててってことで、
気づいちゃうともうね面白いけど、気づかない人もいると思う。だって本人は本当に嘘をついてないから、うん、思ってるから、うん、そう信じてるから、
うんうんうん、
それが一番バレないと思う。
まあついてるつもりもないんだもんね。
そうだ、思い込むのが一番
はい、
うん、嘘はバレないと思う。
はい、まあ、嘘はつかない方がいいと思いますけど。じゃあ始めていきましょう。あゆみさらと
あんずはながお送りする乙女ドメインラジオメイデン、最後までちゃんと聞いてくださいね。
この番組はパレットクオリアの提供でお送りします。 皆さんからいただいたお便りを紹介していきましょう。
はい、お願いします。
はいよ。ペンネームホットちくわさんからいただきました。アンズハナさん、アイミサラさん、ショジョラジワ。もうすぐ新生活の季節ですね。
はい。
私はこの春就職を機に一人暮らしをするのですが、おめでとう、うん、仲のいい兄から、うん、急に一人で暮らすのは寂しいだろう、これ持っていけよ、うん、と小包を渡してくれました、
うん、小包、
小包、小包を開けてみると、うん、なんとそこには乙女の上にラジオメイデンの、
あ、ラジオメイデンの、
そう、 CD ボリューム1から5まで揃っているではありませんか。
あ、綺麗な正方形ぐらいになりそうだね。
厚みがね、さすが兄弟欲しいものをよくわかってるなと思
います。兄弟で聞いてんの。
そうなの、ありがとう。
なんかやばい。
やばいね。よりにもよって就職祝いにこんなもの、過去失礼を渡してくる兄の頭が心配な。失礼。パーソナリティのお二人は一人暮らしを始めた時はどんな感じでしたか。アドバイスなどがあれば教えてください。
一人暮らし始めた時どんなだったかな。家が狭かった。
あ、
ロフトがあった。
あ、部屋のね、
うん、
間取りが変わったもんね。今まで住んでる家と。私ね、寂しいっていうのが全然なかった。
一人暮らし始めた時に
怒涛のその覚えなきゃいけないことが押し寄せてきたっていうのもあるんだけど、だからもう寂しいとか思ってる暇がないし、時間あったらお店行ってたし、
あ、
練習しなきゃいけないし勉強しなきゃいけないしみたいな。今より素直だったから、お休みの時にさ、
うん、
なんか美容院で見学してったらとか、
あ、はいはいはいはい、うんうん、
なんか空いてる時間にその時間外だけど教えてあげようかとかいうのに全部答えてた。
うん、うんうん、まあ新人ってそういうもんだよね。
そう、だから全然もう寂しいとか思う暇がなかった。
へえ、私そんなことはないと自分で信じたいけど、そもそも寂しいって思ったことないかも。
うん、
なんか逆に、ね、寂しいなって言ってる人見ると、
うん、
その気持ちっていつどうやって出てくるんだろうってよく思うよ。
へ
ー、一人暮らしが辛いと思ったことないし、むしろ人と一緒にいるの辛いし、
うんうんうんうん、
動物ですらちょっと一緒にいるの厳しいなって思う瞬間もあるし、なんかみんなはよくそんなに人と関わって生きてられるなとは思うけど。
そうなんだ。
一人暮らしはすごくいいよ。
うん、あの同感です。私も一人暮らしは大好きだし、
うん、
あの一人暮らしをして寂しいって思うことはあんまりないけど、でもやっぱ寂しいって思う瞬間はある
ね。なんか私もあんのかな。でもパッとは思いつかないな。
ただ寂しいからって何がしたいかって考え始めると答えが出なくなるから考えないようにする。
あ、うん、一人暮らしは特に何の心配もないだよね、自分にとっては。だからなんか一人暮らしがゆえに困ってる人っていうのは多分自分と全く違う生き物なんだろうな。
まあ環境が違ったんだろうね。感性も違っただろうし。
なんかさ、炊事洗濯とかだっけか、
家事、
そうそうがさ、うん、やりたいわけじゃないけどできないことが特にないから、
うん、
でもたまにいるじゃん、すごいできない子
いる。
ああいう子はね大変なのかも、うん、人と助け合って生きていった方がいいのかも。
そういう子はでも助けてくれる人はきっと周りにできるよね。
できるよ、ね、多分その分人柄がいいでしょう。
はい、
ねペンネーム遭難者さんからいただきました。
ありがとう。
アンズさん、あゆみさん、こんにちは。
こんにちは。
いきなりですが、僕は普段女性ものの服を着て生活しています。
ほうほうほうほう。
というのも僕は体格が小さいので男性用の服は大きすぎて着られないためです。
うん。
女性用のズボンやパーカーから無地でフリルがないニュートラルなデザインなものを探してきて着ています。昔から当たり前のように女性の服の売り場で買い物をしていたので、うん、恥ずかしいとか誰かに見られたらもうどうしようといった感覚は全くありません、
うん、
そして女性の服を見慣れているせいか、スカートやフリルのついたシャツなど自分が絶対に着ないものでも、これ可愛いな、結構好きだなと思うことがよくあります、
うん、
女装したいとか誰かに着てもらいたいわけではなく、ただ単純に、うん、あ、ただ純粋に物としてその服のデザインは気に入ります。
うん。
それはすっごいわかるな、うん、好きなものは男性用女性用とか関係なく平等に好きだなと思いたいし、個人的にはもっとそういう感性を伸ばしていきたいと思っています、
うん、
特にオチもなく相談事でもないの内容で恐縮ですが、ふとお二人に聞いてもらいたいと思ったのでメールしました。では失礼します。
あー、すごくよくわかります。
とてもいいメールでしたね。さっと次に行きたいと思います。
そうですね、答えを求めているわけではないか、うん、
受け止めました。
ペンネームマグロ女さんからいただきました。
はい、
あゆみさらさん、あんずさな、あんず
さなさん、
さなさん、あんずはなさん、ごめん、あんずはなさん、処女ラジは、
はい、
ラジオ初投稿です。
はい、
突然ですが業界のボトラー声優のあんずはなさんにお聞きしたいことがあります。
うんうん、
私はおしっこを我慢している女性に性的な興奮を覚えるのですが、
なんかいるよねそういう人ね。
アンズハナさんはボトラー声優の一環としてそういったジャンルに興味はおありでしょうか。またアンズハナさんはラジオ中に時々おしっこを我慢していますが、
それはめっちゃ我慢してるよ。
あゆみさらさんはそれを見て何かを感じたことはありますか。よければご意見をお聞かせください。
それさらちゃんがメモにキモいって書いてたからピックアップしてきた、
うん、私はなんか嫌だって思った。それ聞いてどうすんのって思った。
何にそんなキモみ感じた。何にも感じてない。
え、ごめん、うまく説明ができない。
え、おしっこ系の性癖持ってる人キモいってこと。
全然それはキモいとは思ってない。
あ、
でもそれを見て何かを感じたことありますかって聞かれたことがなんかちょっと嫌だったんだよね。
へえ。
いや答えるけど、聞かれたら
どうぞ。
え、何も考えてない。
まあそりゃそうだよね。あ、今目の前にいるアンズさんトイレ行きたいんだ。
だよね。ちょっと心配するぐらい。
あの人陰陽だし
っつって。そう、あと CM で過活動膀胱で出てくると大変なんだな。
そうだよ、それは本当にそう。もうさ、あの収録の時たまに我慢してますねとかじゃなくて、基本年がら年中ちょっと我慢してると思ってくれていいから。
性癖とかそういう目で見てなくって、機能的なもので見ているから、
うん、
あの本当に大変だなって思う。
そうだよ、
私がよく声裏返ったりとか咳しちゃうとか、そういうのと
同じ
どうレベルで大丈夫かなって思ってる。
そうなんだよ、ほんとそれと一緒なの。
でも大丈夫だとは思うし、本人もそれと付き合ってきてるから、あえて私から言うことは何もないって思ってる。
まあそうよ、医者が解決すればいいしね。
待つだけです、
全部な。ただ私そもそもボトラー声優
じゃない、
じゃない
でしょ。ボトラーを演じた声優ではあるけれども、
私は頻尿なだけで、うん、あのペットボトルは普段は使っていないので。
そう、ね、そうなの。
満月さんからいただきました。
ありがとう。
皆さんこんにちは。最近になってこのラジオの存在を知り、実際に聞いてみたのですが、とても楽しい番組ですね。
ありがとうございます。
小木さんゲスト会が初めてだったので。
あ、前回か。
ほら見ろー、呼ぶもんだろー小木さんを。
ねー、楽しかったな。
小木さんゲスト会が初めてだったので、はい、お二人だけのトークだとどのような雰囲気になるのか楽しみにしています。しかしながら自分は乙女ドメイン未プレイでした。
あ、うん、まあそういう人いっぱいいる。
ラジオを聞き、そんなことある？
あるでしょ。
去年の覇権を取った作品なのに。
だってほら、一応全年齢のラジオだから18歳以下の人も聞けるっていうことは、未プレイの人だっているってことよ。
まあそりゃそうだけどさ。
ただその全年齢向けで配信はしてるけど、そういう話をしてるかなっていうのは疑問が
残るけど。甚だ疑問。
甚だです。
みんなからもだってバブルの AV の話めっちゃ集まってきてるもん。
おかしいもん。小木さんにそういう話をさせるんじゃないっていう。
あの人は普通の声優さんなんだぞ。心が広いだけの普通の。
本当に心が広い。
でね、ミプレイで、うん、ラジオを聞き終えた後早速注文しました。
お、じゃあ未成年ではない、18歳以上だ。
作品そのものは以前から気になっていましたが、なかなか手が伸びずにいたので、うん、このラジオをきっかけに購入することができてよかったです。プレイしつつ並行してラジオも聞いていきたいと思います。
ありがとうございます。このラジオの目的を達した感じがします。
そうよ、続けてる甲斐があったでしょう。これがなんて言うんだ、あのほら捨てるところのない料理というか。目玉や骨でも一応置いといた
たらいいかなかな
みたいなところだよ。
効果がありましたね。
たった一本でも ね。月一回ぐらいこういうのあるといいね。ただなんとかこう。
そうだね。なんで続けてんのって言われた時に、まだ効果あるんでって言われたから。
月一本ぐらいは売れてるんでって。
ね、ありがとうございます。今週もたくさんのメールありがとうございました。番組では引き続きメールをお待ちしています。メールの宛先は番組のメールフォームもしくは乙女院アット温泉ドットエイジまでお送りください。皆さんからのメッセージをお待ちしています。
こちら、
ちょっとお嬢様、もしかして僕が男だって忘れてませんか？
リスナーの皆さんからあなたの女子力エピソードを送ってもらい、その女子力を私たちが判定します。みなとくんのように女子力が高いリスナーさんには、私飾りお嬢様に無理やり白鈴女子学園に入学させられます。
はい、判定は3つ。女子力が高い人はご入学、見事今日から男の子生活です。続いて辞典、もうすぐ入学でした。もうちょっと頑張りましょう。最後は門前払い。女子力のない人はおちんちんを左右に振ってちんちんブラブラソーセージ
懐かしい
遊びでもしてなさい。
めちゃくちゃ懐かしいです。ありましたね。私聞いたことあると思ったぜ。
元ネタ何なの？
わかんない。
あ、誰かが作って定着したのかな。じゃあ
全く聞いたことない、聞き覚えがないやつ。めっちゃ聞いたことあるよ。
言ってなかった。
あれ、地方性？時代性？わからん。
地域かな？なんか、
今知らないって言ってる人関西の人だって。
じゃあ西は根付いてないのかもしれないね。
私知ってる、中部。
私東北。
え、関東は知ってる。え、で関西と関西。
あー、何これ興味ある。
じゃあ皆さん、チンチンブラブラソーセージのどこで知ってるかも調べてますんで、 AV と一緒にお寄せください。バブル AV と一緒にお寄せください。
はい、最初のエピソード早速いきます。こちら、ペンネームバックネット裏さんからいただきました。
はい。
いい匂いがする男性にキュンとします。お風呂上がりのリンスの匂いが特に好きです。
リンスかわいい。コンディショナーではない。
入学
これって女子力高いですか？リンス。
女子力は低い。かわいい。入学させたい。ダメ、ダメよ。リンスだけで入学させちゃダメ。それは、
リンスなんてもう、
許さない。
使ってる人おばあちゃんしかいないよ。
メリットは使ってる。
メリットおばあちゃんが使ってるじゃん。マジウケる。トリートメントじゃないの？
トリートメントとコンディショナーは別だから。
そう、でも、リンスだよ。
まあ、リンスとトリートメントも違うから。
トリートメントとコンディショナーがない時代のやつじゃん、それ。
え、もう今リンスって言わないの？
あ、言うよ。言葉があるのは知ってるけど、こう普段私たちが、まあ、割とこの辺が売れ線だよねっていう商品はもうリンスって言わなくなってる。
コンディショナーって書いてるね。
そう、ね、またおじいちゃんリスナーじゃない？
パックネット裏おじいちゃん説。
おばあちゃんかもしれないけど。
いや、いいよ、私好きだよ。女子力は？
女子力はないよ。
はい、門前払い、チンチンブラブラソーセージ。
入学させたかった。
はい、ペンネームこの前のデブさんからいただきました。
はいはい、拙者はナチュラルに女性専用車両に乗り込んで何も言われずに目的地にたどり着いたでござる。おなごかもしれん、判定頼む。
あー、そっか、なんか心配だね、デブでこの口調って。
いや、ペンネームがその人の体格を表してるわけじゃないかもしれないんだ。
なあ、うん、でも女子力は、ま、でも、何も言われずに目的地まで行けたことは評価したいけど、うん、ま、でも実際さ、おじさん乗ってたからってさ、ちょっと降りないおじさんっていう女いないもんね。
目線が来るだけですね。
あれ、何あの人。っていう目で見られるだけだよね。
触れたくない。
ねえ気づいて自分でって感じだよね。うん、
気づかなかったってことは男性だこのデブは。
ひどいこのデブはって。じゃあ門前払いにしましょう。
はい、チンチンブラブラソーセージ。あー、はい。ペンネーム MacBook Shake さんからいただきました。
ありがとう。
私は会話中のよくわからない振りが嫌いです。
え、うん、
例えば、うん、〇〇の時に会社で〇〇さんが自分にすごい言葉を投げかけたんだよ、なんて言ったと思うのように、別に興味もないのに何に期待しているのかどう答えればいいかわからない振りにいちいち考えて答えるのが面倒で嫌いです。
私気持ちすごいわかるよ。
ストレートに言ってくれればまだ返答のしようもあるかもしれませんが、何のオチもなく会話が終わった時に至っては何とも言えぬ無気力感に襲われます。こんな面倒くさがりな自分は白鈴女子学園に入学できるでしょうか。
気持ちはめっちゃわかるけど、これが女子特有のものかがわかんないな。
あの、なんだろう、うんうんって聞いてる人は聞き上手なのかな。
聞き上手っていうか、まあ差し支えないって感じだよね。
うん、
本当に聞き上手な人はもうちょっと乗ってあげるでしょ
う。うん、私乗るよ、乗っ、全然答えるよ。でもオチがなかったら確かに寂しいなって思うけど。
これそもそも振りでもないもんな。真面目に考え出すと
振りって何？
振りっていうのはもうちょっとさ、相手が何を言えばいいか分かるものを振りって言うじゃん、うん、公開してよ、行くよ行くよ行くよ、はいっていうのが振りじゃん。
からのってやつ？
うん、違う。それはね、それちゃん、
違う、
煽りだな。
違った。
なんかでも、なんかなんて言ったんだ、言ったらいいのかな。でも、例えば、明石家さんまさんだったら、うん、その、もうちょっとこれを喋らせてたら、なんて言うんだろう、さんまさんは必ず大竹しのぶの真似をするなっていうの、わかる瞬間とかさ、
うんうんうん、
そういうのは会話運びにおける振りだしさ、
うん、
あとそのこっちに対してもさ、もう一回あれをやれ、天丼だぞっていう目線が来ればさ、うん、あ、振られてる、よし、あれをもう一回言おうで済むじゃない。
社長クラブとかか。
それをネタ振りっていうわけだからさ、これはただの会話の入り口導入の形の一つでしかないけど、
これじゃあ振りが嫌いっていうよりは振りが下手なんじゃない？その会話の主が。
振り、振りも下手だし、あと多分嫌いなのは、会話の振りが嫌いっていうより、めんどくさいのだろうね。めんどくさいことしないでってことだと思うけど、
うん。
だからめっちゃ気持ちわかるけどね。私すごいめんどくさいもん。なんか、男女問わず、この子こういう返事がしてほしいんだろうなトークが全部めんどくさいから。
あ、すごい、それは私もあります。
なんか付き合うのは全然いいんだけど時間の無駄じゃないみたいに思っちゃうから。
そうなんだ。あー、うん、ごめん、ちょっと違うこと考えてた。じゃあこ、ただ女性性なのこれ。
いや、どうだろう、女性性じゃない気がするな。
リンスの方が女性性感じるよ。
リンスの方がいっそ女性性は感じます。
でも
時代錯誤だったけど、
リンスはね、リンスっていう言葉に女性性を感じるけど、別に言った人に女性性は感じない。
全く感じない。こっちもね、人柄は共感するけど女性性はな、うん、でもこういう短気さって女の方があんのかな。え、どう思う、これ言われたらどう思う？なんかこのめんどくせえな、こういう返事欲しいんだろっていう会話振られたらどう思う？あ、じゃ、やっぱ男女問わず思うんだわ。うん、めんどくせえなって。
でも返してあげる？
ああ、嘘だよ。あいつそういうの全然、お前ほんと欲しいとこに返事来ねえなの男だよ。
それはそうかもしれない。案外デリカシーないから。
そんな調子に乗
る。そうだね。
そんな調子
に乗る。なんか、なんだ、このメールは滝くんが傷つけられて終わっただけのメールだね。
一人また尊い犠牲が。お疲れ。ということで、門前払いです。
はい、チンチンブラブラソーセージです。
ちょっと可愛い。
でもソーセージです。はい、このように学生の皆さんは、あなた自身やあなたの身の回りで見た女子力のエピソードを番組宛に送ってください。どんどん入学させます。以上、ちょっとお嬢様、もしかして僕が男だって忘れてませんかでした。
乙女のメイン、
ラジオメイデン。
こちら、
乙女のレンチマーク。
姉妹番組褒めラジとのコラボコーナーです。乙女ドメインのラジオの2人と褒めラジの2人の基本性能を毎回測定、最終的に劣った結果を出したラジオにはスペックアップを目指した厳しい罰ゲームが待っています。前回は桜吹雪選手権というベンチマークを行いました。前回の結果を発表します。褒めラジ7秒、乙女ドメイン8秒、よって乙女ドメインの負けです。
はぁ、僅差だったね。
絶対勝ったと思ったのにね。だってすごいすぐ見つかったよね。
すごく早かったし、小木さんもうぐって顔してたから騙された。
あー、でもじゃあもうめっちゃ運がいいんだよね、褒めラジさんは。あれより早い速度でもう 1,2、うん、枚目で紙引いたってことでしょ。
それかもう私たちの倍速で普段動いている
そっちかも。
可能性はあるよ。
あるよね。
その瞬間だけ重ね様は4倍速ぐらいになってる
かっこいい
負けちゃったそうです。
はい、
罰ゲームあります。
はい、
桜の花びらが開く音を口で表現してください。
開花のってことだよね。
うん。
わー上手じゃない？あのね、上手じゃない？
メルヘンチックで可愛かった。もっと私、
なになに？
なんか、こういう。わ
似たようなもんじゃねえか。
違う。なんかもっと生々しいというか、うじゃーって言われたの。ふわーっていうのが可愛いね。
大差なかったでしょ今の。別に
リンスと同じぐらい可愛かったよ
じゃあ結構可愛いな、
はい、はい。今回の基本性能テストはこちら、
金銭感覚選手権。
4月から新生活を始める方も多いと思います。新生活を始めるにあたって大事なのはやはりお金。
お金だ、お金だ。
先立つものがないと何もできません。
ほ
ん
とそうだ。
ということで今回は皆さんの金銭感覚を競います。今から茶碗にお金を落とした音を流します。
はい、
この音から茶碗に入っているお金がいくらか当ててください実際に入った金額と近い番組が勝ちとなります。
もうなんか金銭感覚じゃなくない？
じゃない、
ゼニゲバ感覚じゃん
音が聞けるチャンスは3回。
はい、
入っているお金は500円、100円、50円、10円、5円、1円、全て効果となっています。
はい、1円はわかると思う。ほんとも
うそれ以外を聞き分けられる自信がない。
ヘッドホン両方しよう。
じゃあ行くよ、はい、それでは始めましょう。金銭感覚選手権スタート。
1円はあるね。
うん、もう一回お願いします。
と変わるの？
でも中身は一緒。
これ一種類一回ずつしか聞けないの？
うわ、
全然わかんないんだけど。
これ難しい。思ったより多かった。
本当だね。
なんか10枚ぐらい入ってる
気がする。はい、私は171円だと思います。
え？あ、これは金額でいいんだよね。
うん、私は171円ぐらいじゃないかなって思ってます。
私はね、
171円か125円、126円だな。のどっちか。
126円の方が私も近い気がしている。
あ、じゃあ126円にしよっか。もっとなんかある？
軽めの音がいっぱい聞こえた記憶が。
じゃあ1円の数増やす。127円にしてみる、
うん、127円にしよう。
OK、 私たちは127円。
そして正解いきます。
はい、
95。え、まだ書くの？
957円。
大外れだな
全然当たんないね。だから500円があったってことだよね。
そうだね。
私500円なんてないと思ってた。
ないと思ってたし、案外10円玉とか重いものの音がしないと思ってた。
あー、500円は全然入ってる気がしなかった。
わかんなかった。私たち乙女ドメインチームは830円差でした。
すごい差額
あーこれは難しかった。なお褒められて伸びるラジオ Z でも同じチャレンジをしています。以上乙女のベンチマークでした。あ
でしたか。
番組では皆様からのメールをお待ちしております。めんどくさかったから誰かに押し付けむぐあての皆さんのお悩みや素朴な疑問、ちょっとお嬢様もしかして僕が男だって忘れてませんかあてのあなたの女子力エピソード、乙女のベンチマークでやってほしい対戦、もちろん私たちへのメッセージもお待ちしています。
メールの宛先は番組のメールフォームもしくは乙女にアットマーク温泉ドット AG OTOMAIN アットマークonsen.ag までお送りください。
はい、なお次回の更新は4月12日木曜日です。
うん、4月12日ってこう世間的には何がある頃、入学式もうとっくに終わってる。
終わってるね。
じゃあ新学期すぐぐらい。へえ、
お花見は終わってる。
終わってるんだ。へえ、お花見はもう終わっちゃってんだって。
はあ、まあ今年早いって言うしね。
ちょっと早かったよね。でもさ、なんかこの間急にすっごい寒くなったじゃん。
寒かった。
だからちょっとわかんない、読めないよね。
でもあの寒さは桜の成長を促すらしいよ。
あ、嘘。じゃあもう咲くね、3月末には。わー楽しみだ。
はい、
ここで乙女ドメインからのお知らせです。
はい、
乙女ドメインは現在好評発売中です。パッケージ版、ダウンロード版、そしてアンドロイド版も、アンドロイド版も発売されています、
はい。
まだ乙女ドメインの世界を味わってないという方は公式サイトで体験版がダウンロードできます。ぜひチェックしてください。
はい、
そしてすごく大事なお知らせがあります今回ここ一番力入れてるんでお願いです、聞いてください。
ここで一番効果を出したい
そうなんです。
効果を一番ここで出したいポイントです。
出ないと番組が終わります
可能性はある
ここでパレットより4月27日に発売される9空色空歌空の音のお知らせです。
9のお知らせだから2作目ですね。
この作品では一つの作品の攻略キャラクターを一人に定めて、同じ世界観、同じ舞台で作品ごとに異なるヒロインの物語を紡いでいきます。今回のヒロインは天真爛漫な妹、新見空ちゃんです。現在早期予約特典キャンペーンを実施中です。泉翼先生書き下ろしの複製色紙がついてきます。なくなり次第終了になります。その他優勝の特典もございます。
そして作品のウェブサイトでは 2.5 次元ロックアーティスト2.5 次元ロックアーティスト大瀬明さんと、9空色ディレクター小梅蓮さんが制作に関わった方々へのインタビューやユーザーの疑問に答えるコラムを更新しています。ぜひご覧ください。また発売に合わせて泉翼先生のサイン会を予定しております。詳しくは作品のウェブサイトをご覧ください。
ふぅ、
一仕事終えました。
やり遂げた。
あ、もう予定のタイムです。
はぁ、初日ですいや、もうとにかくウェブサイトを見ていただけんか、
そして予約をしていただけんか、
そしてそのまま迎えに行ってもらえるだろうかいい作品だと思います。
そうです、
なんて言うんですか、本体が潤うことによってこの番組の息の根がいつまでもつかみたいなところも。
そう、乙女ドメインはね、ほらもう発売して1年以上経ってるので、こういう風にたまに月に1回ぐらいポッと買ってくれる人いるかもしれないけど、本体の方は新作ですから、
そこでなんとかしてもらわないとこっちもおめこぼしがなくなるっていうかおめこぼしでやってるんですよこっちは。
おめこぼしすいません
ひらというわけで、
はい、
今回そろそろお時間です。
はい、
乙女ドメインラジオメイデン、この時間のお相手は
飛鳥港役のあゆみさらと
西園寺飾り役のあんずはなでした。 この番組はパレットクオリアの提供でお送りしました。